国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
4月もう半分以上過ぎましたね。
ね、やっと生活のリズム整ってきたよ、うん、新入生の皆さんはそろそろ学校生活には慣れましたか？
慣れた人もそうでない人も、うん、あと少し頑張れば
ゴールデンウィーク。翌日続きで幸せだよね、
うん、
あ、何日が何の日とか覚えてる？
多分この日はこれだなってなんとなく、でも合ってるか自信ないな。
じゃあそんな清香にエンディングでクイズ出してみようかな。
はい、あ、そうそう、今日は法教育について特別ゲストをお迎えしてるんだよね。
うん、そうだね。今日は特別編成でお送りします。
今日の放送は法学部3年の清香と
同じく法学部3年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるください。
君たちちゃんと話したまえ。
ゲストコーナ
ー。本日は聖マリア女学院中学校高等学校よりゲストとして古田修一郎先生を招きしました。現在岐阜県は京都に続き全国で2番目に法教育推進プロジェクト地域に指定されており、朝日大学はこの事務局を担っています。3月に古田先生と劇団朝日がコラボし法教育を実践しました。そこで本日は古田先生にゲストとして出演いただくことになりました。古田先生こんばんは。
こんばんは。聖マリア女学院中学高等学校の古田と言います。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速質問に入ります。古田先生は聖マリア女学院高等学校の生徒に対し なぜ法教育に関する模擬講義等を行うことを企画されたのですか？
はい、理由は大きく分けて2点あります。
はい、
1点目は模擬裁判で判決を出すまでのプロセスの中で多角的なものの見方を養ってほしいということです。高校生だけの話ではないですが、生徒たちは日々の生活の中で大小さまざまな選択をしています。小さな選択、例えばランチに何を食べようかとか、今日着る服は何にしようか、その程度の選択ならばその場の思いつきで行動しても問題はないでしょう。しかし友人と喧嘩して何とかしなければならない、どうやって解決しようか、あるいは進路選択で大学に進学するのか、専門学校に進学するのか、あるいは就職するのか、進学する場合はどの分野のどの学校へ進むのか、そういった問題を抱えた場合、フィーリングのまま選択するとうまくいくこともありますが、うまくいかないこともあります。おそらくうまくいかないことが多いんじゃないかなと思います。物事には複数の側面があって、一つの面だけにこだわってしまうとベターな選択ができないのではないかと思います。多角的に考えたからといってうまくいく保証はどこにもありませんが、少なくとも一面的にしか考えられない人間よりはいい選択ができるのかな、そんな思いがあって大野先生に多角的に物事を考える場を設定していただきました。2点目は法律について教科書的な知識ではなくて生きた知識を見つけてほしいということです。生徒たちは授業の中では推定無罪の原則とは判決を受けるまでは被告人は無罪だとか、裁判員制度は裁判に市民感覚を反映させるために導入されたとか、頭では理解しています。しかし頭で理解しているだけで実感を伴っていないのも事実です。それは私も同様で、どこか上滑りするというか、もやもやした気持ちのまま授業をしているという感覚がありました。うまく言葉にはできないのですが、本物を見ることで教科書的な知識から生きた知識になるのではないか、こういった思いがあったのも理由の一つです。
なるほど。今回の対象の生徒さんたちは1年生と聞いていますが、大野先生の模擬講義を受けてどんな反応がありましたか？
はい、まず反応として多かったのが、法律が身近になったというものでした。ショートケーキの分け方の、話があったんですが、
はい、
その中で公平さというものが法律と大きく関わっていることが分かったという意見が多くありました。
はい、その後生徒さんたちと一緒に朝日大学法学部の学生が一緒に評議を行ったと聞いていますが、高校生と大学生が一緒に評議を行うことについて古田先生はどんなふうに思いましたか？また評議の前後で生徒たちの行動や発言等に何か変化はありましたか？
はい、模擬裁判でその大学生の方と一緒に評議をしたこと、それ自体が楽しかったという意見が多くありました。
はい、
生徒は普段は同年代同士で話し合う場面が圧倒的に多く、異世代といっても教師や自分の家族程度としか話し合う場面はありません。
はい、
しかし少し上のお兄さんやお姉さんと話し合うという経験そのものが彼女たちにとって良かったと、いうことがあると思います。自分たちでは気づかないことも大学生の方と話し合う中で見えてきたという意見も多くありました。本校では高校生くらいになりますと普段の授業の中で話し合って結論を出すという場面が少なくなります。
はい、
これは教員側の問題でもあるのですが、生徒たちの中にはもっと議論したい、あるいはこういった議論をする授業をしてほしいという意見を変えてくれた生徒も多くいました。
はい、
特に公民という授業の中では議論をする場面をもっともっと設定していく必要があることを私自身痛感しました。こうした点で生徒と同様に私自身も学ぶ点が多くありました。
日を改めて岐阜地方裁判所で2件の裁判傍聴を行ったようですが、実際に裁判傍聴をしてみて古田先生はどのように感じましたか？また裁判傍聴初体験の生徒さんたちもきっと多かったと思いますが、何か言われていましたか？
はい、今回初めて裁判傍聴したという生徒がほとんどでしたので、
はい、
裁判の傍聴が意外と簡単にできるということに驚いたという声が多くありました。
はい、
それから実際に被告人の方の姿を見て衝撃を受けたという生徒も多くいました。確かに手錠をかけられた姿というのはテレビの世界でしか見たことがないわけですし、
うん、
無理もないかなというふうに思います。
はい、
でまた裁判官が被告人の方に対していろいろ質問しているということが印象的だったという生徒もいました。私たちがテレビドラマで見る裁判では弁護士や検察官が被告人に対し尋問する場面がほとんどですが、はい、実際の裁判では裁判官が被告人の方に対して結構突っ込んだ質問をしているのが意外だったようです。裁判官は弁護士と検察官の意見を黙って聞いているものだという固定観念があったのかなと、思います。その生徒は自分がもし裁判員裁判で裁判員になったら、疑問に思ったことを聞いてみようと思うと感想で書いてくれていました。でそれから裁判が終わった後に法廷内を自由に見学させてもらえたことがとても楽しかったという感想を多くの生徒が書いてくれていました。裁判官の席に座ってみたりとか、私も証言台に立ってみましたが意外と裁判官と距離が近く感じました。あの席にはあまり立ちたくはないんですけれども
模擬講義、模擬裁判劇と評議、そして裁判傍聴と一連の法教育を体験されての先生の感想をお聞かせ願えますか。
はい、今回その模擬裁判、模擬講義、そして裁判傍聴という特別プログラムに対して全ての生徒が満足しているということが私としてはとても嬉しいことでした。
はい、
そして私が普段授業をやっていてその時折感じることなんですけれども、
はい、
現代社会や政治経済といった公民の科目、についてなんですけれども、
はい
はい、やはりそういった授業の中では現場の人のリアルな声というのが生徒にとってとても響くんだなということが分かりました。
はい、
はい、私たち教師の側がいくら話したところでその実際に携わっている方の声にはやはり負けるかなというふうに思います。
はい、
それからこれも法教育とちょっとそれる話なんですけれども、
はい、
私は普段進路指導を担当しておりまして、
はい、
進路指導という観点からもその得るものが多くありました。裁判を傍聴した後裁判官の方にお話をしていただいたのですが、
はい、
その中である生徒がなぜ検察官や弁護士ではなく裁判官になったのですかという質問をしていました。
はい、
はい、その裁判官の方はその弁護士、検察官お互いの主張をしっかり聞いて判決を出すことがしたかったという答えをおっしゃってみました。
はい、
今回のプログラムに参加したのは高校1年生で年齢は15歳や16歳の生徒です。
はい、
彼女たちはこれから自分の進路を自分の手で選び取らなければいけません。
はい、
当然これからいろいろ悩むことも多くあると思うんですが、
はい、
そうした彼女たちにとってそのどういった考えで進路を選んできたのか、
うん、
そういった大人の声に触れるというのは大きな経験になります。
はい、
私たち教員が大学進学のために勉強した方がいいよというふうに言ってもなかなか聞かないんですけれども、うん、
はい、
現場で働く方の声を聞いてその進路に向けた努力を始めたという生徒は、
はい、
今まで何人もいました。
はい、
はい、そうした点でとても貴重な経験をさせていただいたというふうに考えています。
はい、
そして法教育という観点からは、多くの生徒が法律が身近になったとか、裁判員裁判に積極的に参加してみたいという意見が多くありました。
はい、
冒頭でお話しさせていただいた法律についてその生きた知識を身につけるという狙いは達成できたんじゃないのかなというふうに思っています。
はい、
また議論をする中で多面的に物事を考えることの重要性が分かったというふうに感想で書いてくれていた生徒も多くいました。うん、
はい、
そういった点から、まあ、ある程度こちらの意図は生徒たちには伝わったのかなというふうに思います。
はい、今回の体験を踏まえ古田先生は法教育に関しイメージは変わりましたか？また今後法教育に関し個人的で結構ですので何かご希望などはありますか？
はい、今回 の、 その一連のプログラム、なんですが、まあ、全ての生徒が満足しているということでした。
はいはい、
そしてその私が普段授業をやっていて時折感じることなんですけれども、
はい、
現代社会あるいは政治経済といった公民の科目をその教えてみえる先生方なら、
はい、
おそらく一度は考えたことあるということなんですが、
はい、
まあ、実際に携わっている現場の人に話をしていただくというのは、うん、生徒にとってやっぱり敏感に響くところが多くあると思います。
はい、
はい、
なるほど。今年度以降も聖マリア女学院中学高等学校で法教育を実践してみたいというお気持ちはありますか？ またもし何か具体的な企画や希望があれば教えてください。
はい、私個人的にはやってみたいんですが、これは正直に申し上げて、その今後学校として何か具体的に取り組むというのは、はい、その現時点では見通しが立っていません、
はい。
今回の特別プログラムもその私が個人的にやってみたかったというところから出発しています。
はい、
しかし今回大野先生に法教育についてさまざまなご教授をいただきました。
はい、
今回限りの経験で終わらせたくないという気持ちは強く持っていますので、
はい、
その現時点では頭の中でモヤモヤしたものしかないんですけれども、
はい、
いずれ形にできたらというふうに、考えています。
はい、最後に聖マリア女学院中学高等学校から何かメッセージや告知がありましたらお願いいたします。
はい、聖マリアは落ち着いた雰囲気の学校です。
はい、
また近年はディベート部の活動が盛んになっていますので、
はい、
もしディベートに興味のある方は一度足を運んでいただけたらいいかなというふうに思います。
はい、本日は聖マリア女学院中学高等学校から古田修一郎先生をゲストとしてお迎えしました。古田先生、ご多忙のところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学が朝日新聞社から提供されている新聞記事を使った大学向け教材サービスの朝日新聞時事ワークシートをご紹介します。朝日大学が学生の学習支援のために指導したこの朝日新聞時事ワークシートは、朝日新聞社が朝日新聞の最新記事を素材として大学生向けに開発したダウンロード形式の教材です。朝日新聞の社説天聖人語のほか、政治、経済、社会、国際、生活、科学など幅広い分野の最新記事を素材にした教材を活用して学習するため、社会のさまざまな問題に触れることができ、また実際の新聞記事を使用して漢字の読み書き、時事用語の知識、ニュースの理解度を問う問題が出題されることから、一般的な学力とは異なる知識と情報リテラシー教育をチェックすることに役立ちます。またこの教材は朝日大学内であれば専用ウェブサイトから各自のパソコンへ必要なものをいつでも自由にダウンロードして使うことができ、毎週新しい教材がアップされるため時事問題をタイムリーに学習することが可能です。この時事ワークシートを使用するための ID、パスワードは朝日大学の学生、教職員であればどなたでも知ることができますので、使用したい場合は学事課でお尋ねください。そしてこの教材を活用して学習した効果を測定する手段として、朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で実施する語彙読解力検定という試験があります。この試験は毎年6月と11月の年2回実施されており、朝日大学内での団体受験を希望する方には担当事務課の窓口での申し込みを受け付けています。試験のレベルは3級、準2級、2級、
準1級、1級がありますが、このうち2級以上に合格すると朝日新聞社をはじめ一定の会社への就職活動に有利に作用するとの情報があります。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課までお願いします。本日は朝日大学が朝日新聞社と提携して実施する朝日新聞時事ワークシートに関する意味寄りな情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。ぬくむ桜、愛をたたえる長良川、その流れに身を委ね、耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は、僕の心の中のどこかにあって、
放送は法教育特別編成でお送りしました、
はい、
私たちのコーナーは再来週お送りします。
さて、オープニングで予告した通り、はい、清香にクイズを出してみようかな。
よし、頑張ります。
はい、まず、はい、5月3日は何の日だ。これは知ってなきゃまずいよね。
憲法記念日。
お、
法学部生の常識だよね。
うん、正解。じゃあ次、5月4日は
緑の日。
うん、自信なさそうですが、うん、正解です、うん、ちなみに本来ゴールデンウィークとは5月3日から5月5日までの3日間を指すみたいだよ。
あ、そうなんだ。
うん、
4月末から5月初めがゴールデンウィークだと思ってた
ね。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレスlow-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは3年生も頑張るとやる気十分な朝日大学法学部の清香と、
3年生という響きにまだちょっと慣れないさやかでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。
Thank you.